新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はイビデン株式会社代表取締役社長青木毅さんにお聞きします。電子事業、セラミック事業において業界のリーディングカンパニーとして先頭を走り続けるイビデン。電子事業では最先端半導体向けの IC パッケージ基盤で世界トップシェアを維持し、セラミック事業では自動車の環境負荷軽減に欠かせない製品を手掛け、どちらも世界トップ企業の戦略的パートナーとして最先端の製品を開発。その根底には110年の歩みの中で蓄積され変化し続けてきたコア技術があります。時代の変化に対応するだけでなく、変化の方向性を社会に発信し貢献し続けることを目指すイビデンが描く未来とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学。今回はイビデン株式会社代表取締役社長青木毅さんにお聞きします。青木社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、冒頭でご紹介をさせていただきましたが、大きく2つの事業を柱とされておりまして、電子事業ではこれからのデジタルデバイスの進化の鍵となる製品を、セラミック事業では自動車の環境負荷軽減に欠かせない製品を現在手掛けていらっしゃるんですね。
はい、電子事業では半導体 IC パッケージとプリント配線板、そのセラミック事業ではディーゼルパティキュレートフィルターと呼ばれる、ディーゼルのエンジンから出てくるすすを取るためのフィルター、さらにハイブリッド車、こういったところの触媒単体を保持しガスの熱から守る、こういった自動車系背景部品に加え、半導体製品を作るための特殊単素製品がございます。IC パッケージは半導体 IC チップと一体になって機能する重要な部品であり、当社が世界トップシェアを持った製品になります。昨今は半導体の高機能化が進んで、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションの中で当社の IC 基盤パッケージがですね、付加価値がどんどん高まってます。プリント配線板は皆さんがご存知のように 5G、さらには 6G といった高速通信向けにですね、より端末の小型化、高機能化、こういった部分を支える微細配線の技術で世界を支えていると思っております。
じゃあそんな成り立ちなんですが、110年前に創業されまして、素材であるカーバイト、特殊炭素製品グラファイト、さらにプリント配線板と時代のニーズの変化、多様化をいち早く察知して新しい技術を生み出してこられましたね。
はい、私どもは創業はですね、水力発電、ここからスタートした会社でございます。発電事業だけでなくて、そういった余剰電力を使ってですね、電気化学の分野に進みました。この電気化学の技術を使って、当初は肥料だとか鉄鋼向けの脱硫剤、脱酸剤、こんなものを生産しておりました。この電気炉技術を生かしましてですね、今日のセラミック用の DPF、さらにはカーボン材料の基礎技術を作ってきたということでございます。同時にそのカーバイトとかを主体としたこう副産物であるアセチレンガスを使ってメラミンの樹脂を作りました。このメラミンの樹脂というのはメラミン化粧板の製造工程で使われる原料でございまして、このメラミン化粧板の製法と同じようにこう積層しながら、そのメラミンの上に銅のエッチングをしていく、こんな建材を作っていただく関係でですね、将来的にそういったあの電子回路の形成するようなエッチングの技術をいわゆる蓄積し、これによって今現在のこういった電子基板、さらにはパッケージ基板が成り立ってきたという覚悟がございます。2つ目にはあの根底にある私どもの企業理念でございます。人と地球環境を大切にし、革新的な技術で豊かな社会の発展に貢献する、昨今社会時代が求めるこういったニーズに対していち早くキャッチしてですね、自社の技術力、こういったものでそれを実現化する、こういった会社全体の行動精神がございます。この行動精神をイビデンウェイと呼んでですね、多様なエッジ、さらには新しい価値、こういったところの創造を果敢に挑戦していく、こんな会社の姿勢がございます。 まあ、そういった人材を育てるためにですね、新たにまあこういった人材の教育のためのセンターを作ったり、うん、まあ、さらには海外のスタッフを含めてですね、こういった教育を実施していってると。で、会社全体としては売上の約 5% ぐらい、まあ、150億から200億ぐらいの金額をですね、うん、こういった新たな研究開発もしくは人材育成に使っているというところです。
そうですか、
はい、
なんだかこう今話を聞いてますと、創業から110年の歴史を刻まれて、最初のそれにとらわれすぎていたらここまでいろいろな発展はされなかったのかなと予想はするんですが、それを成したのがやはり人ですよね、
はい、
さらにその当たり前をおそらく疑い続けてきて、新しい人が新しい発想を生み出し続けた結果今があると思われますが、人材育成ですよね。一方、新しいものを生み続けるにはこの枠にとらわれないって発想も大変必要だと思いますが、先頭走り続けるために何か必要なことは教えてください。
一つは社員の自由な発想を尊重するようにしています、うん、社員には現在の枠組みにとらわれず、常に新しい価値創造や変革を求めています。自ら学び、自ら考え、自ら学び、行動し、そして成果につなげる、まあ、こんな活動を基本として、そこから生まれてくる成果や改善の仕組み、まあ、これは組織を超えてですね、私どもとしてはクロスセクションと呼んでますけれども、はい、全社で共有していく、まあ、こんな仕組みを持っています、うん、まあ、もう一つにはですね、当社ではグッド JC と呼んでますけれども、ジョブ・ウィズ・グッド・コミュニケーション、うん、社員間のこの円滑なコミュニケーション、まあ、こういったことを取る中でですね、組織の枠を超えてこの改善に取り組みやすい場、まあ、こういったところを提供していってます。で、2つ目にはですね、はい、やっぱり事業部開発部門ともにですね、社外との交流を盛んに行っている。一番はですね、やはり私ども重要なパートナーとなるお客様とどんな技術を構築されたいか、まあ、こういったところをお聞きする中でですね、そのためのロードマップ、まあ、いわゆる墓標みたいなものをしっかりお客様と共有する中でですね、こういった中で一番最短でそこの目標にたどり着くための開発サイクルってどんなものがあるかと、こんなところに取り組んでいく中でですね、早いタイミングで世界に先駆けて製品を上司していく、まあ、こんな取り組みをしています。まあ、3つ目には真のダイバーシティインクルージョン、まあ、こういったことを進めるためにですね、今障害者、女性、ベテラン社員、まあ、さらには海外スタッフを中心としてですね、こういった先ほど申し上げたようなコミュニケーションをしっかり取る中でですね、やはり働きやすい、まあ、自由な発想が出やすい、まあ、そんな職場を提供していってると、まあ、今後については本当に個人の特性を生かしつつですね、まあ、相互に高め合う、さらには技術の伝承、技能の伝承、まあ、こういったところを行うことによってですね、マルチなスキルを持った人を育てられるようにですね、人材育成に努めていきたいと思っております。
そうですか。どうでしょう、青木社長は、まあ、これまでトップとしていろんな決断をされてきたと思いますが、印象に残っている決断ございますか。
まあ、一番の決断というのはやはり社長になってから大きな決断をしたかと思います、
はい、
まあ、イビデンは本当に電子、セラミック、ものによっては建材、食品、建設、ソフトウェアと非常に多岐な事業運営しておりますけれども、うん、どちらかというとこの昨今の激しい経済環境の中でですね、うん、いろんなものを持ちすぎててですね、かえってロスが出てしまって、まあ、あの社員に対してこう負担をかけてしまう、うん、こんな部分があったかと思うんで、
はい、
まあ、そういった部分をこの5年間の変化の中でですね、大胆にまあ切り離してきた、もしくは整理統合してきた、まあ、こんな決断をしてまいりました、
うん、
まあ、そういった中で、まあ、従来のお客様に対してですね、まあ、多少ご迷惑かけるところあったかと思いますけど、最終的に自分たちの強みをこう絞り込んでですね、まあ、その中で永続的に事業発展させることが、まあ、社員の幸せにつながり、まあ、さらには会社の永続的な発展、まあ、最終的にはお客様により新しい豊かな技術をこう提供できるものと信じて、こういった形の取り組みをやってきたというところでございます、
うん、そうですか。さあ、そんな110年の歴史を重ねてきたイビデン株式会社なんですが、青木社長、今後の展望をお聞かせください。
はい、今の中期企画の一番真ん中に置いているのが ESG 系、
はい、
さらにはまあこの SDGs への対応、まあ、こんなところを大きな課題としています、うん、まあ、昨今騒がれておりますような地球温暖化防止、
はい、
まあ、こういった取り組みの中にですね、やはりカーボンニュートラルに向けた活動を企業としてはしっかり進めていく必要がある、
うん、
まあ、そのために当社としては今4つの活動を進めております、
はい、
まあ、一つは創業であるやはり再生可能エネルギーである水力発電、
うん、
これ以外私どもソーラー発電、さらにはバイオマス、あと小水力発電、まあ、こんな形の再生可能エネルギーの取り組みを4つやっておりまして、
はい、
こういった中でいわゆる CO2 を出さない、こんな発電に切り替えていこう。で、2つ目にはいわゆるサプライチェーンを含めてですね、 RE100 と呼ばれるサプライチェーン全体で CO2 の 排出をなくしてしまおう、で3つ目にはやはりデジタルトランスフォーメーションの技術を使って工場の中の設備をですね、より高効率で生産できる、生産性を高めていく、まあ、こんな活動の中でトータルで CO2 を削減する、4つ目にはやはり技術開発が中心になって、この CO2 の回収だとか固定、まあ、こんな技術の開発をする中でですね、私どもとしては2030年に半減、2040年の早い段階で排出量ゼロにしていきたいというふうに思っています、さらにその先には新たな高機能のそういった IC パッケージを提供することがですね、私どもが目指すいわゆる本当に社会貢献の一環だと思ってますので、まあ、こういったところに対しての技術競争力を一層高めていくというふうに思ってます、
そうですか、
はい、
さあ、社長、最後にイビデンウェイという企業理念体系が終わりですが、社長ご自身のですね、座右の銘をお聞かせください。
はい、陸前という、陸前君という6つのことわざというか、こういったものがございますけど、まあ、その中の得意単前ですね、あと失意大前、この2つを主に座右の銘としております、得意単前というのはですね、まあ、調子のいい時、もしくは逆にこういった景気のいい時にですね、決して慢心をせずに、愚直にやっぱり冷静になってこう事業を見る中でですね、まあ、次の備えをしていく、まあ、そういった形のことをやっていこう、まあ、失意大前というのはですね、悪くなった時に、やはり少し冷静になってですね、高所対象から自分たちのこう会社だとか事業を見て次の一手をどう打つか、まあ、こんなところを冷静に判断する力がいる、もしくは逆に会社トップですから悪い時に意気消沈していたら部下がついてこれなくなるんで、やはり悠然と構えて次の一手を打つための、まあ、社長としての方針を出していく、まあ、こんなところを心がけて仕事をしています。
そうですか、はい、ということで今日はですね、イビデン株式会社代表取締役社長青木毅さんにお話を伺いました。青木社長、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。